はい、今はですね、福岡市の自宅の方から、北九州市小倉クロス FM に向かって車を走らせております。時刻は朝の9時55分ですね。ちょっときついっす。いつもきついんですけど、だいたいね、北九州で予定があるときはだいたいファンファン北九州の収録なんですけど、で、だいたい朝からのことが多いんで、朝起きていくんですけど、ちょっと昨日はですね、ギチの完全人間ランドの収録を夜中のあれ何時ぐらいかな、2時45分とか3時ぐらいまでやってたんですかね、もうちょっとぐらいまでやってて、で、今日も朝早く起きてみたいな感じなんですよね。いやちょっとしんどいな普通に。で、なんか1日ぐらいしんこういうなんかあんまり寝れない日とか余裕であるし、今まではそういうのはもうなんか別に2時間睡眠でも3時間睡眠でもなんかやれてたんですけど、ここ最近ちょっと疲労が溜まっていて、正直で、主な疲労のあれはタイに行ってきたということなんですね。僕の芸人の同期、吉本の同期であるエッグ矢沢の結婚式がタイでありまして、タイ人の、嫁さんと結婚したということなので、タイで結婚式を挙げるということでタイに行ってきました。これ何泊何日って言えばいいんやろ、だから3泊4日に一応なるんかな、ただ4日目はもう飛行機の中なんで、実質3日間ぐらいをタイで過ごしたってことになりますね。丸々3日間ぐらいタイで過ごしたっていうことなんですけど、ちょっと濃いというか、いろいろ体験した、旅やったっすね。遊び疲れたっていうよりは、移動の疲れとかも含めて結構しんどかったっすね。夜中の飛行機やったんですけど、帰りの飛行機がですね、1時45分ですよ、深夜の、深夜だから25時45分の飛行機に乗って帰る予定だったのが、そこから3時間遅延したりとかして、で朝方でしょ、でまた時差とかが2時間あるんでとかもあって、多分 それでちょっとおかしくなったとかもあるし、あと帰ってきてその足でそのまま古典ラジオの収録があって、で夜まで丸々撮って、でまた次の日古典ラジオ2日目あって、で番外編2本も入れたら14本撮りしたんかな2日間で。だからタイから帰ってきて1回も家帰らないまんまの状態から始めて、結局2日間で14本撮りしたみたいな感じで、で終わって打ち上げ行ってみたいなですよね。で帰ってきて次の日はもう朝から療育行って、ゆいったの世話を丸一日しつつ、で夜は夜で議事館の収録で、で今日に至るみたいなところがあるから、一回も寝れてないですよね、まともにちゃんと寝れてない状態で今に至るんで、それはきついなっていう感じはあるんですけど、がっつりね、そのタイの話は多分一の完全人間ランドでやるんだろうなと思うんですけど、どっかでしたいと思いつつ、今日はざっくり思ったことというか、もうちょっと頭もあんまり回ってないんで、ざっくり思ったことを軽く喋ろうかなと思うんですけど、人間ってただの入れ物やなって思ったっていうのが結論なんですけど、どっから説明したらいいんかな、もうそれで言いたいこと終わってるんですけどね、もっと言うと本当に AI なんやなって思ったんですよね、人間が。もちろんですけど、ものすごい異文化ですよね、タイって日本と違うところがいっぱいありますよね、トイレの仕方からトイレとペーパーの幅から違うし、で結婚式ももう全く違うんですよね、文化という か、あの日本で当たり前のように行われるね、あのしきたりあるじゃないですか。例えば最初教会で式を挙げて、で誓いのキスと指輪交換をして、その後ちょっとなんですか、時間があった後披露宴がありましてみたいな。で披露宴ではこうこうこういうのがあって、でいろんな人が挨拶して、で乾杯してなんたらかんたら、 で最後、何奥さんからの、両親への手紙があって、で最後、まあ、あの本人が挨拶して、あお父さんが挨拶して本人が挨拶して終わりみたいな。で最後なんですか、あの出入り口に立ってそこで記念品を渡しながら一人一人 ありがとうって言うみたいな、なんか、まあ、いわゆる想像できる結婚式あると思うんですけど、まあ、全然違うし、やっぱり僕の結婚式、なんかいきなり坊さんがバーって並んでお経を唱え出すみたいなところ始まるとかめっちゃ面白いし、まあ、あとあちょっともう言い出したらキリがないな、まあ、これはちょっとエピソードを取っとくとして、例えばね、あのお寺に行ったんですけど、そこで葬式あげてたんですけど全然そこも違うし、とかなんですよね。で、まあ、僕自身正直海外初ではなくて、まあ、何回も行ったことあるんですよね。でタイもバンコク初めてじゃないし、まあ、でも何年ぶりかに行ったんですけど、やっぱりまあ行くたびにいろんな、ね、思うこと違うし、その時のちょうどトレンドとなっている思想と掛け合わせて、そのタイというものをインプットすることによって何か感じるものというアウトプットが変わってくるみたいなことなので、また今回もなんかちょっと違う刺激を得てみたいなことなんですけど、まあ、やっぱそれで思ったのは、なんかこの人たちの文化って多分ちょっと違ってたら全部違うじゃないですか。例えば葬式が結構ね、あのなんか明るい感じで催されてたんですよ。しかもオープンな形で。でもなんかこれもしかしたらちょっと気候が寒かったらこうなってないやろうなとかもあるし、あとはなんかじゃあ僕がタイに生まれてたらそこに対して違和感感じないわけじゃないですか。それを当たり前の文化として享受しているしみたいなところがあるから、あの僕が日本に生まれてタイに住んでなかったから、そのタイのところに行ってうわおもろって思ったっていうこともあるとかじゃないですか。まああるっすよね。でなんかそこからめちゃめちゃちょっと派生していってですね、ちょっと飛びすぎかもしれないですけど、例えばじゃあ世の中に全く必要のないものって皆さん頭に思い浮かべてもらえればいいんですけど、それぞれ違うと思うんですよね。でこれって世の中にいらねえなって思うことがあったとして、でもその世の中にいらねえなって思うことがあると、自分はそうなりたくねえなとか、これを排除したいなとか、なんかそういうエネルギーが働くじゃないですか。で結果なんか自分に変容が起こるとか考えた時に、なんかこれいらねえなって思うこともなんていうんですかね、価値じゃないですか、だからこれ、まあ、まあ当たり前ですけど、やっぱ古典ラジオで言ってるようなことですよね。なんか存在しているだけでもすでに意味があるみたいな。で意味があるからといって価値があるわけじゃないんですけど、場合にとって。ただなんかあの別にポジティブな意味で言ってるわけじゃないですよね。あのなんかそうそうそう、これちょっとせっかくなんで言っとくと、多分深井さんが言ったんですよこの言葉って。人間も全て、の人に意味があって、生きてるだけで意味があるみたいなことを言ってるんですけど、実はこれ大してポジティブな意味で言ってるわけじゃないんですよね。まあ、僕は深井さんとずっと話す機会が多いんで、まあ、彼の思想をおそらくまあまあ強めに分かってるつもりではあるんですけど、この言葉の意味みたいなもの、あの結構これを聞いて、あだから僕の人生にも意味があるんだって思って、こう価値があるんだみたいな感じで捉えている人がなんか多い印象があるんですけど、なんかこんなダメな自分でも何かしら価値があるんだみたいな、そのポジティブな意味に捉えてる方が多いと思うんですけども、なんか多分そこまでポジティブに言ってなくて、なんというか価値があるとは断言してないんですよね。なんか、まあ、意味があるという意味で何らかしらの価値があるという、まあ、ことになると思うんですけど、なんかとはいえあなたは素晴らしいって言ってるわけじゃなくて、あなたがクソであったとしても、クソであるあなたが生きていたら何かしら社会に 何か影響するって言ってるんですよね、うん、でそういった意味でなんかいないのといるのだったらいることによって社会が変わるからそういった意味で意味があるよねって言ってるだけなんですよね。このニュアンスわかるかな、はい、だから道端に落ちてるうんこがあるとして、で道端に落ちてたらそれを避けて歩こうとするじゃないですか。その時点でちょっと僕の歩くルートに影響してるじゃないですか。ものすごくちっ僕の人生からしたらちっちゃいことかもしれないですけど、じゃあそのうんこ素晴らしいかって言うと別に素晴らしいとは言ってないですよね。思わないですよね。なんかあうんこだなって思うっていうだからなんかそれぐらいのニュアンスだと思うんですけどね。いやわかんないですよ、そのもうマジでわかんないです。僕も深井さんにここ確認したわけじゃないんで、うん、そうなんですよね。だからなんかそういった意味では、データとして価値があるような感じなんですよ。でこれ一番僕が分かりやすく僕自身が、理解するためのモデルがやっぱり AI なんですよね。で AI ってものすごく大量のデータが、教師データとしてこう何ですか、まあ、インストールされているって言い方がいいのか分かんないですけど、ものすごいデータがその AI の参照されるべきデータに入っているから、なんていうんですかね、すごいわけじゃないですか。 AI ってすごいことを返してくれるわけじゃないですか。なんか人間ってそういうもんだなと思うわけですよね。だからなんやろな、いろんな経験した方がいいよっていうのってこのデータの多様性を高めたりとかバランスを取るっていう意味でそう言ってると。で例えばですけどこれものすごく偏ったデータしか入れてなかったら教師データとして AI にね、 AI に教師データとしてものすごく偏った情報しか入れてなかったら偏った答えが出てくると思うんですよね。で、まあ、偏った答えがまた悪いかどうかっていうのはまた別なんですけどね、別として偏ったインプットをしてたら偏ったアウトプットが自然と出てくるだけっていうことだと思うんですよね。そうなんですよ。で偏ってるとまあ良くないことが起こりやすいですよね。なんか勘違いしやすいというか、あと現実から離れたものの見方をしちゃいがちというか、うん、まあね、でもなんかこれも本当に現実から離れたものの見方をするのが悪いかっていうとそうじゃなかったりするから、なんかそれは僕ちょうど古典ラジオでジャンヌ・ダルクをなんか聞いたんですけど、その時にものすごく偏った認知なんですけどジャンヌ・ダルクが見る世界と僕が思うにね。でもじゃあそれで世界にどう影響を与えてるかというとやっぱ変えてるんで世界を、まあ、分かんないですけど、だから今ごめんなさい、話がどちらかありましたけど、いい悪いの判断は一切してなくて今この話の文脈で言うと、でもう一回言うと偏ったインプットすると偏ったものが出てくるんですよね、うん、だからで偏らないの無理なんですよ基本的には。だってもう僕日本で普通に生活してると他の文化に対して偏ってるじゃないですか。例えばじゃあ、モンゴルの文化に対して日本の文化しかインストールしてない状態って偏ってるじゃないですか、うん、なんですよ。じゃあまあいないと思いますけど全人類の全人種の人ともう話すことができたとするじゃないですか。じゃあもう生まれた時からいろんな国に行っていろんな人種のいろんなジャンルのいろんな年収いろんな性別いろんな宗教、いろんななんすか、仕事の人とかと話したとするじゃないですか、全てのジャンル。でもそれって、現時点2024年の時点の人しか話してないわけだから、例えば、ね、紀元前600年の人と話せてないし、未来の人とも話せてないってなったらものすごくもう時代という意味だけで言うともう偏ってるわけじゃないですか。まあ、そういうとなんか人類全ての時間軸と、場所で見た時に偏らずにインストールするのって無理だって思ったんですよね。なんかこれが結構僕の中で改めて思ったことで、多分タイの人たちってタイの中でいろんな多様性とかいろんな勉強とかなんかそういうものをインストールされてるはずなんですけど、僕からしたらさもうずっと偏ってる風に見えるわけじゃないですか、うん、変やなって思うというか、 変というか、まあ日本と異文化やなと思うというかね、うん、そんなに出したらもう僕が当たり前と思ってること全部異文化やし、誰かのどっかからしたらで違う時代からしたらね、うん、と思った時に何やろうな、なんかなんと言うんやろう、反応でなんか出してるだけに過ぎないなってやっぱり思うんですよね。その僕が思う良いと思う価値観、正義という価値観、道徳観、でここの思考の末のアウトプット、認識まとめ方ですよね。だから僕がタイに行ってこういう人って AI やなと思うって当たり前ですけど、ものすごく偏ってるじゃないですか。人のことを AI と思わない人もめっちゃいるし、うん、AI っていう発明がされる前はそういう風に認識できないし、うん、で たまたま2024年ぐらいに AI の話がめっちゃこう、2023年ぐらいかな、 AI の話がバーってなってきて考える機会が多くて、で僕なりになんか調べたと、でその結果AI について考える時間が多かったからタイに行った時にそう思ってるわけじゃないですか。で当たり前ですけど、前回タイ行った時は人間って AI だなって思ってないわけですから、それはなんか僕のインプットによって、同じタイというインプットを放り込んで何か出してってなった時に、だからどう言ったらいいのかな、タイに行ったっていうのがプロンプトなんですよね。タイに行きました、何か思ったことを言いなさいっていうのがこうプロンプトじゃないですか。でそれに対して僕が AI とかをの素養みたいなものを一旦勉強してるっていうのは教師データとしいうイメージなんですけどね、うん、でタイに行きました、何か思うことありましたかって言われた時に、重み付けをされた教師データ、つまりその新しいものや興味があるものが より重要として、なんていうんですか、重み付けされていて、興味なかったり、古いものはより重要じゃないものとして重み付けをされた教師データの中から何かくちゃっとこう、アルゴリズムがわからない状態で計算をされて、ブッと一番上に出てきたのが、あ、人間ってエアっぽいな、なんですけど、なんかここに明確な計算式だったり道筋だったりロジックだったりがあるわけじゃなくて、なんかでそう思ったから出てきてるなと思った時に、なんかね、でだから来年タイに行ってたらまた違う感想を思うかもしれないし、違う切り取り方をしてるかもしれないし、とか思うんですよね。いやまあまあ、だから本当に何が言いたいかっていうと、この 普遍的なものとか絶対的なものってマジでなくて、で人間のなんていうんですかね、絶対こうだと思い込んでることがちょっと滑稽に見えるみたいなもうレベルでなんかね、ちょっとそんな感じましたね。なんかまあいや、ちょっとこれをちゃんと伝えるにはいろんなエピソードが分かってからじゃないと難しいと思うんで、まあ、どっかでまた話したいですけどね。とりあえずタイのへのタイ旅行の話はギッチの完全人間ランドか愛の楽曲工房かどっちかでやると思うんで、まあ一旦今日はここまでで、乞うご期待です。はい。